新感覚ボードゲームバラエティ
ポッドキャス
ト。ポッドキャスト。
ボードバラ。
やべ、久しぶりだ。
いや、合わないっすな。
10月に収録して、
はい、
もう年をまたいで1月です。
はい。
まあ、途中一回ヤンと全くタイミング合わなかったので今日で喋ったんですけど。
ありましたね。
聞いた？そういうのも聞いてないでしょ。
いや、聞いてないですよ。
聞いてない
ですよ。
あんなにボロバね、暴露で。
暴露
しました。
マジっすか？なんか暴露があったんですか？で帰ったら聞きます。
篠原のショヤと。
え？
それも聞いてないんだ
けど。ということで、今日はね、
はい、
ゲストを迎えて、まあ、適当にね喋ろうかな、まあ、いつも適当ですけど、うん、ということでまず一人目は篠原遊戯重工の篠原さんです、は
い、あ、よろしくお願いします。
あとは、ボードゲームおっぱいからマダム。
どうも、明けましておめでとうございます。マダムです、よろしくお願いします。
いやー、ほんとね、
こう、しみやかに始まりましたね。
でもテンションがよくわかんないんですよね。
テンションがわかんないんだよね。しかも、まあこれ、まあ、情熱だよね。わかりやすければ。
情熱？
ボードゲームに対する。
ああ、ボードゲームに対する情熱
は、なんか、昔に比べるとやっぱり、変わってきましたよ、もう。
あ、そうですか。
うん。好きだけどね。
好きだけど？好きだからこそ。
まあ、なんだろう、周りがもうすごい今さ、ポッドキャスト多いからさ。
はいはいはいはい。
なんか羨ましいなと思ったのか、見てて、
ボードゲームに対して熱く語れる、
よくあんな風になれるんだと。
すごいですよね、
あんな風に笑えるんだみ
たいな。人って
あんな風に笑えるんだ。そんなに毎回更新できるんだ人って。
あれは本当すごいと思います。
まあでも別にやりますよ、別にやめるつもりはないんで、そこは細々とやっていくんで。だから結局このボードゲームポッドキャストもまあ別にゲーム紹介もしてないし、紹介するほど俺もやってないけど、まあヤンはやってると思うんだけど、まあ、
僕はボードゲームありきの男ですから。
アグリコラしかしてねえだろ。
いや、アグリコラ以外もやってますよ、もちろん。
でも俺もちょっと最近やってていろいろ買ってるんで、まあ、今日はまあ紹介したり、まあ、新年なんでね、大喜利やったり、
う
ん、あとボードゲーム川柳今募集してるじゃないですか。
そうですね、
募集しました皆さん。してないか、はい、
募集はしてないですよ。
応募しました。
応募はしてないです。応募してないです、ね。
つぶやきはいいんだっけ、あれ。応募フォームもあんのか。
つぶやきもありますし、応募フォームもあったと思います。
だから一応、我らボドバラも審査員ではあるんですけど。は
い、そう、今年もね、名誉なことに審査員選んでいただきまして。
うん、で、まあ一応、俺も覆面というの、なんていうの、匿名というか、で、
お忍びで。
応募したろうかなと思って、
じゃあ自分のを選ぶんだ
ろうね。自分、さすがにそれはない。
自分の
そして自分で自分に商品を渡す。それになっちゃうから、
これ言ったらいいです
。確かなんかボドバラ賞あげなきゃいけないんでしょ。
そうですね、ボドバラ賞
前回は結構いっぱいあげたんだよな、多分。
まあいっぱいって言うてもベストフレンドと、
今回でもそっか、ベストフレンドと
面接開始と、うんこのような扱いをされて写真を撮っていただきましたけども。
あったね、
はい、
あったそうだそうだそうだ、思い出した、そんな写真がアップされてた。まあ、今回カンコレもまだ余ってると思うけど、
そう
郵送するのすげえ大変だけど。
そうね、郵送がちょっと大変ですね、重いんで。
まあそういうこともあるんで、今日川柳1個ぐらいね考えてきたでしょ、はいはい、今日、
まあ、ない知恵を振り絞ってね、なんとかひねり出して
みんなで応募してもいいんじゃないかな。
そんな話ありましたね。
まあ、宿題が出てました、
ね、最後の方にね。
そんな話あったな。
最後の方に行くんですか。
じゃあちょっと俺しばらく黙りますね。
最初に言っちゃった方がいいかな。
もうなんかこの流れで言っちゃってもいいん
じゃないですか、ね、そう、いやもうちょっと
考え、シンキングタイムが欲しいということで。
いや、じゃあ分かった、ここは一回まだ今も考えて、毎月うちらが最近の
宿題やってないんで、
最近の雑談をね、
最近の雑談、
まあ、あとは食べながら、
うん、うん、そうですね。どうすか最近。
最近どうすか、
最近どうすかね。
最近どうすかってすげえいい言葉だと思って。こんなにバーンと投げられる言葉ないんで、やっぱり
最近どうすか。まあここはジャンルをさらに絞ろうか。じゃあ
絞ってきますか。
サイコロ振っていい。
どうぞ。
何が出るかな。
でん
でんでんでん、篠原。
おかしいだろ。
篠原の新婚生活、
略して篠原。
篠婚。どうなんですか。
新婚さんでらっしゃるんですよね。
去年結婚式しました。
去年したの、あれいつだっけ、うん、
12月20日。
ああ、じゃあこの収録では全然終えてないですよ、うん、このことは。
そうですね、じゃあもうプチプチじゃないですか、
まあみんなボードゲーマーはね、結婚した人ばっかだからさ。
そうね、
してる人もいると思うけど。どうなんすか新婚、まあ、新婚なんか忘れちゃったからさ、うちら
新婚とそうじゃない時の状態の差を知らないかなんとも言えないか。
なんでどういうこと。
新婚になる場合は、
まあ、新婚じゃない状態がない
から独身でしょ、
うん、
で今新婚でしょ、
うん、
で新婚じゃない状態ってまだ未経験だから分かんない。
でもまあ新婚の状態
は忘れたらいいです、うん、
新婚の状態
は、まあ、そうそう結婚してどうすかっていう話ですよ、う
ん、まあイチャイチャしてんじゃね。
ああいい
イチャイチャしてんだ。
イチャイチャしてんだよ。まあ、
イチャイチャ
この前俺の LINE になんかミスでなんかいろいろ来てたの、あれ誰に送ってたの。
え
ちょっと切ろ、ちょっと切ろうか。
それ聞いて
ぇな。何それ超面白そう。いや面白くもないし俺も全然意味が分かんなかったんだけど、ね、どんどん送られてくるから。
もうやめようぜそういうの。
でもこれもしかしたらこれは奥さんに送ってるんだろうかっても思ってたんだけど、
今夜はこういうプレ
イ。まあまあ、事実だけ、あのその
あれ違う、
その後にあのちゃんと LINE の背景を一言で分けました。
あ、間違いないように、
ね、対処として、
対処として、あれは俺は誰だと思って送る。
まあご想像、
あ、奥さん
でいいの。まあでも本当にさ、面白い内容ではなかったの、全然別に。ただ
ちゃんと何かしらの不調って、
イングレスってゲームやってて、うん、であちこち自分のメインとしてるところがあって、うん、そこと連携するためにここにこれ入れておくよとか、ここ頼むねとか、
はいはい、うん、じゃあゲーム内事務連絡だ、
ね、そうそうそう。
ただまあそれは奥さんとやってた。
そうそうそうそう。
いや今何て言いましたっけ。
え
そのもう一回話してもらってい
いですか。イングレス
だけど、
うん、
どういう指示でした今。何々しておくね、
うん、
何々しておくよって言ってたじゃないですか。
うん、
いやもういいじゃん、もうここまで来たらいいでしょ。
はいはいは
い、いや全部語尾がねニャーなんです。
あマジっすか。あそれでも新婚っぽいですね。
いやなるほどね、
覚えとけよ。
いやでも分かるわ、そういう感じになるんだと思って。
あそうそう、
これ一人称聞きたかったけどね本当に。
あ
篠原が自分のことなんて言ってんのか。
なんて言ってるんですか。
もう十分ね。もうあの俺溺れてるからさ、それを沈めるのよくないと。
もう HP はゼロよと、篠原の HP はゼロよと。
いやそういう感じだったんだやっぱあれ。
まあでもそれはある種共感できるところありますよ。
マジで
やっぱり
変わる、
やっぱり外に見せてる自分と家にいる自分って。
でも文章
別じゃないですか。
文章
別ではある
よ、ね、別だと思うけど。文章よ、にゃー言う。
そういう人もいるだろう。
そうね、うん、
ちょっとニャンニャンしたかったんだろうなっていう。
今夜どうとか書いてなくてよかったね。
危ないよね。
危なかった
よ。さすがに焦りますよね。
でもそれ間違えて送っちゃったってことは言ったの。
言った言った。
あ
なんか怒られたのかな、覚えてないけど。
バカだな
あ。ああそうか、それで背景を変えろって言われて背景変えた。
バカだにゃ
しょうがないにゃ
しょうがないにゃ
でもね
しょうがないにゃあれじゃねえけ
ど、これ本当そういうゲームも考えてたの。
うう
にゃーとしか言えないゲーム。
ああ
、そうですね、ありましたね。そんな
そんな言い訳もね。言い訳するしかないよ。
いや
そんな言い訳、俺自分だったら絶対このこれ食らいたくないもの。俺のメンタルでは耐えられない。
いや持ってますな、やはり篠原さんは。
いやいやすごいよ、
面白いトークが。
今
日もしかして今日のためにわざとやってくれた。
あり得る。
どれだけ先回り。新年一ネタあげとかないとっていう。
あざということだ。
いいですね。いいことじゃないですか。
素晴らしいですわ。回数は減りました。増えました。セックスも。
ああセックスだ。
変わらず。
篠原さんどうなんですか。
俺は新婚の時の話全く変わってないと思う。別に結婚したからどうとか何にもなかった気がする。
同居してたんでしたっけそもそも。
違う、う
ん、じゃあ結婚して一緒に住み始めたけど別に何も変わらず、
お互いの時間帯が結構全然ずれてたと思うかも。
なあ、
うん、
なるほどね、
なるほどね。
どんな感じですか。
やめようよそれ。
なんでそんな俺が俺だけ言って恥ずかしがられて
る。いやいやいや、
まだ言葉濁したことは増えてるってこと。
そういうこと
だ。普通に考えたら
そういうね、言いたくないって
こと。いいことですよそれは。
さっきそれがおかし
い。でもまあいいことなの間違いないから、
ね、いいことなの間違いないです。少子化社会にね。
そう本当に、ね、ちょっとマジな話なんですけど、この、まあ、お母さんもそうなんですけど、
え何
今の日本の状況において、うん、共働きじゃないと結構しんどいじゃないですか、経済状況
しんどい、はいはい、
ですよね。それで奥さんがじゃあ子供を産みますってなって、うん、まあ、奥さんの仕事も減るわけですよ、はい、収入も減るわけですよ、
ね、まあ、そうね、
で子供も育てなきゃいけないわけですよ、うん、その重責に俺は耐えられるのか
自問自答した。
分かる。
ありますよね。
よしよしよしよしよし、今日はじゃあその話を。ちょっとね、今この話ぼっぱりとあんまできないから。そうです、向こうが全然なんかそう、もう向こう子持ちだからね、大佐の方が子持ちだから、あんまりこういう話で共感を得られないんで、ここでしときましょうよと。
そうですよ、
これは本当にプレッシャーでね。
まだまだ新たな一面。
そうそうそうそう、うちもだから、まあ結婚はしてるけれども子供はいないという状態でさ。
奥さん働いてないって言ってなかったっけ。
いや、だからまあいろいろね、その将来的な計画を見越して、うん、激務の会社を辞めて、あの自分のペースで仕事ができるという環境に今置いてるわけですよ。
でもそれでも若干もう収入の、
だからまあもちろん収入はガンと下がったんで、うん、その分僕の案分が増えてっていう形でやってるわけですけど、うんうん、まあ、当然それで子供ができた云々みたいになったら、あの、まあ、当然一時的には仕事がゼロになったりもするわけじゃないですか、それは嫁さんはね、当たり前ながらってなった時に、まあ、そうなるし、子供ができたらまたその経済負担っていうのも出てきて、お前家どうすんだとかね、そういうなんかリアルな話題も出てくるじゃないですか。
そうですよ。
そうで、そうこうしてる間に、あの親はどんどん年食ってねみたいな話になっていくと、こうね、もうどんどん負担が増える未来しかないわけじゃないですか。
そうなんですよ。
そうで、このプレッシャーってものがもう本当にひどくて、
まあ、考えないようにするしかないよ
マジっすか。
どうなんだろう、プレッシャーはあるよ、それは。それ、
まあ、でもそのプレッシャーを逆に、いや俺は家族を守るために頑張るんだって感じられるポジティブな人もいるじゃないですか。もちろん
いるはずですよね、家族のために頑張るというのはね。
いやでもあんま男がそうやって背負い込むのも良くないんじゃない。食えなくなったら嫁に食わしてもらうぐらいの気持ちで俺いいと思う。
いや、まあ、それでもいいんですけど、言うて嫁は子供を産んで、もう
一世を退いていくんですか。それでも
それでもそれでもなお、
それでもなお
ぶら下がっていくスタイル
なんか、はい、なまあ分かんないけどな、実際そういうことみたいなって分かんないけど、でもまあこれはそれぞれのね、家庭の設計図みたいなのがあるわけじゃん、ね、まあ、思い通りにはなんないけどさ、
ね、人生計画中もありますからね。
眠れなくなっちゃうんですよ、怖くて。
マジで
怖くて眠れなくな
っちゃう。子供を産んで嫁が働かなくなったらやべえだけで。
いや、まあだけじゃないですけど、例えばそれじゃあ本当に産んで、うん、で、まあ家計が立ち行かなくなって、うん、そしたら子供も不幸なわけじゃないですか、もちろん。
そうだけど、
そんな不幸な家庭に子供を産んでしまっていいんだろうかという
分かる、分かる。
だったらいっそのことを産まない方がいいのではないかみたいな葛藤があるわけですよ。
分かんない、まあそれはね、本当産む前と産んだ後のいろんな家庭もあるし、別にいい悪いもどっちもあると思うけど、俺は子供が出てきて初めて奥さんのことを家族だと思えたけど。
ああ、なるほど、
なるほど。
できるまでもいつ別れてもいいと思ったもん。
ああ、なるほどね、うん、それはそれと問題じゃない
だけどそれが気持ち
から言える話ではあるけど、まあでも気持ち的にそういうこと
だって。でもそうじゃん、実際別れても別にまあまあまあ、まあ、そのプレッシャー、
まあ、別れることのリスクはあんまないわけです
よ、ないでしょ、
いない時は、
うん、まあ難しいけどな、難しいけど、いいよ別にこの話続けよう
社会派ですからね、ボドバラ、
ボドバラ
社
会派、ね、まさかボドバラに来てこんな話させるとか自分から乗り気で言ったんだ
けどでもまあこう話するか、奥さんとどれぐらいする話を密にするかっていうのも結構かかってくるよね。結構するの、
ね、
自分でこう勝手に思ってるだけなの。
いや結構しますよ、やっぱそういうこと。
でもそれ奥さんはさ、逆にじゃあ子供を、まあ、産みたいって話なのかな今。
いや子供、ま
あ、欲しいは欲しいよねみたいな、
まあ、欲しそうですね、欲しい欲しいけど、
産んだ後仕事復帰は難しいの。
いやそれも
できる、別にそういう制度
はできなくはできなくないし、そう制度もありますけど、うん、まあ、でもやっぱ未来のことってすごい不安じゃないですか何が起きるか分からない
そうなんです。
だからそこなこいったら何もできないって言えるのがポジティブな人間なんですよ。
ポジティブなのかな。
そうなんです。あとなんかまあ僕ら世代がなんか不安に思いやすい世代なのかも分からないですけど。
そうか、
いや、そんなに皆さんの方と違うね。
俺の方が絶対、
まあね、苦しい時代って言われたはずですけどね。
不安とかも多いと思うけどな。
多分今みたいな話をしたら、おはさんはすごい不安が多いはずなんですけどね。
就職もしてないし、
ね、え、
就職もしたことないしね。
就職もしたことない、
したことない、
まあ、誰がさ、
俺が、
ああ、フリーでってことですか。
フリーだから、
はいはいはい、まあ、確かにね、
そういう人も多いんじゃないかな
と思いますね。
まあ、逆にその就職したことがないっていうことがポジティブですよね
いや、いやだからまあ明日
どうなんだろう、
だから来年のこと分かんなくて当たり前っていう状況でしか生きてきてないから、うん、
からこその強さ
っていう、強さっていうか別に
まあ吹っ切れてるというか、
うん、もうそう、もう
覚悟は決まってる
っていうのは任せましょう、今年もお稲荷さんにお祈りしに行きましょうよし今日今年はもうお祈りしたからもう OK だ、全部 OK だみたいなそれぐらいの気持ちだけど、
なるほどね。
でもまあでも人生で一番順位やっぱ決めるじゃん、このまま、このまま2人で生きていければもうそれで OK、
あーなんか
やっぱり何としても子供は欲しいぞみたいなとか、うん、2人は欲しいぞとか、はい、まあなるようにならないし、
まあそうですね、その人生設計の中でこれどれが理想で、
そうそうそう、
うん、
はい、そこをやっぱは、
ね、まあ、まあ言うたらそのやっぱ子供を産むってすごいリスク、まあリスクっていうのも変ですけど、そういう、まあ、
金もかかるし、
あるわけじゃないですか。で、それをまあ今までの、まあ、僕たちの親、言うなれば親は普通にやってきてるわけじゃないですか。って思うと、本当にありがとう、マザファマジリスペクトっていう、その一言、まあね、父に感謝っていうね。
時代が違うからね、
その一言
状況とか、ライフタイムリフレッ
シュ。そう、本当にそうです。一緒一緒にいてくれ、ね、
今年の正月に、あの、実家に帰った時に、うん、あのうちの親父と、なんか、2人で今までないぐらい腹を割った話をしたんですよ。
いいね、
そうい う、なんかお前が生まれた時はこのくらい仕事が大変で俺は本当にもう家に帰るのが怖くて嫌でみたいな
お父さんが仕事が忙しくて、
あ、そうそうそうそう、
家に帰るのが怖いって言うのは帰る、
なんかその仕事が忙しすぎてもう自分のことで精一杯で、でも家に帰ると家族のことを気にしなきゃいけないし、子供のことも気にかけなきゃいけないで、まあその妻も苦労してるから妻のことも気にかけなきゃいけないみたいなところで、あの要は今自分のことだけで精一杯なのにそこにも向き合わなきゃいけないのが怖くてそこから目を背けたい時期があったみたいな話とかを、このその当時目を背けていた相手の俺がどうするっていうで、まあそうなるよねみたいな。
それっていつぐらいのことだったの？もうマダムがちっちゃい時ってこと？
僕はだから生まれたか生まれてないかとかそういう時代なんで、まあだからまあ30年とかそういうぐらい前ですよね。そうそう、で親父つらかったなっていう話をして、そう俺はつらかったんだあの時とだからなんか日付が変わってから仕事が終わって、そっからなんか2時3時まで飲んで家に帰って
飲
まなきゃいけられないから帰ってで朝また会社に行くっていう生活を送ってたんですよと、申し訳ないことをしたと言われるというね、
まあ、実際ねなるようになるぞ絶対、
うん、まあ、なるようにはなりますよね
大体山さんってさ ゲームだけじゃなくなんか実生活でもなんかかん結構計画を立ててそれに沿ってやりたいっていう欲求があるじゃない。そうでもない。
お
う、うん、おうおう
お
う
おそうだぜ
カウンセラーカウンセラー、うん、でそれに対してまだ未知の、あのことが控えてるからそれに計画が立てられないからそれに対する不安があるんだろうなってのは、うん、でもそれ
親の責任とかそういうことを責任、まあ、単純にいろんな経済的なことも
経済的なことも
ありますね。経済的なことが大きいのか、
経済的な不安はやっぱり一番大きいですよね、
うん、経済とあと時間じゃない、
時間、
自分の時間がなくなる。
いやそこは別にどうでもいいね。
本当？
うん。そこはどうでもいいね。さすがに。
時間を捨てようと思ったら時間かいくらでも捨てたるぞ。
いくらでも捨てたるわ。
今まで時間と見れば飛びついて、食らいついてきて
る。そう。そうね、時間そうですね。
そうね。まあ、時間は本当大事なんだけど、でも、うん、俺は同じ立場として言うと、自分の時間は無理くり作ればいいじゃないかと、
うん、
いうふうに考えてるんで。まあその結果家庭をないがしろにする可能性はあるわけだ
からダメ
や、まあ、みんな遊んでるもんな。
でもとりあえずはね、とりあえずはもう金を引っ張ってくるマシンとしてのところっていうのが一番重要なところだったりするわけじゃないですか。それはだって金がないと人間死んじゃうからね、
うん、
だからそこをクリアするっていうのが、まあ、とにかく不可避であるその絶対条件としてあるんだなと思って、やっぱりそこが怖いんですよ。でそこさえなんとかなってれば嫌な父親、悪い父親にはなるかもしれないが、あのとりあえず子供を死なせないっていうことにはなるわけでっていうところがやっぱり一番怖いなというのは思いますね俺も。
いやなんだろうね、リアンの中で一番大きいテーマは何なんだろう、ね、子供ができたことできたら生活が一気に変わりそうで
怖い。やっぱりあれじゃないですかね、背負うものっていう話じゃないですか。
そうですね、
まあ、すごい極論を言うと自分が死んでも今だったらあの、まあ、奥さん働いてる以上は、うん、あの生きてはいけるけれども、
そうなんです、
そう奥さんが働けない状況下で自分がパーンと
パーンといなくなるなりして死ぬなりしたらあのえらいこっちゃっていう
か、まあ、えらいこっちゃだけどね。でも死んだ後のことなんか知らねえよって俺は思っちゃうって、
まあ、死ぬはだから、ね、極端な表現ですけど、まあ、例えばそこであの完全に飲んだくれてあの人間のクズみたいな人間になるん
じゃないですか。人間のクズみたいな死に方はまあ別にしようと思わないしたくはないけどな。
奥さんの稼ぎをねガッと握りしめてバチロに行くっていう、並んでも限らないわけじゃないですか。それは
そう
人間足を踏み外すから
怖い
流さすってね。
そうそうそうそう、やっぱそうなってしまってはいけないっていうのがあるしね。今だったらまあそうなってしまっても自己責任だと、うん、ギリギリ言える。
そうなんですよ。
でもまあ親になって
、まあ、嫁の責任取れって話はあるんですけど、
ね、ってる人は大体そう思ってると思うけど、子供が生まれたからってやっぱ急には親になれんぞ。
ああ。
その精神的にも心構え的にも親も生まれたての子供ってまあほんと数年かけてやっと人間らしきものになるけど、多分親もそうで、
多分数年かけて親になって
結局10年20年ぐらい経ってやっと親らしきものになるぐらいなんじゃねえかと俺は思ってるけど、うん、多分そう、多分最初からね全ての覚悟を背負う、うん、親ザ親みたいなパーンと
我々が見てる親には
そんな数年多分慣れないと思うし、あいつらみんなごまかしてると思うよ、ね、
それはねただあると思う。それ気づいてる部分もある。うちの親はいろいろごまかしてたなって
思う。ザ親のふりしてるだけだと思う、ね、だからなんかちょっとでも子供とかちょっとね欲しいなと思うんだったらもう飛び込むしかないと思う。何のアドバイスになってない
いやいやいや実際親である大橋さんのやっぱ子供
思いですよ。
これだけ腹黒い大橋さんでもねちゃんとね人のねねえ、本当にねあの子供をあやしてる時の大橋さんとねあのディプロマシーでうろうろる時の大橋さん同じって思えないの
まあでもこの人は腹黒いっていうかね単純にね愉快で愉快でしょうがないから実はところそんなに腹黒くないの。ただ邪悪だもんね。
まあそうな、
そうそうそう、なんだかんだでねすごいあのさっぱりした人なわけよ、うん、そういう意味では、うん、そう、たださっぱりした方向が良くないだけでそうそう、それが子供に向くと結構いい方向のさっぱりになるそういうことだと思いますよ。
もし裏切っちゃうぞでも子供は楽しいよマジで、
うんうん
ね、まあ楽しいと思いますよ、う
ん、でもなんか俺の知り合いの40歳ぐらいの男性で女性も40とる手前になかなか子供ができなくて不妊治療もしてて、不妊治療に月20万ぐらいかかってるみたいな感じで、でもついこの間年末ぐらいに里親になって、
お
子供を、でもまあ自分の子供たちもまだ諦めてないんだけど、
うん、
そのとあるヤンキー家庭、まあ、それどっかから紹介してもらった中学生で子供大一瞬で、
うん、
今もう4人ぐらい子供いて、うん、結局でも育てらんねえみたいな、
うん、
ところからまあお子さんを借りて、里親制度ってなんだっけ、15歳まで育てれる、
うん、
15歳の段階でその本人
が選ぶ、
選ぶ、
うん、
本人は連れてこられた時点では
分かってないよそれは。だから どっかのタイミングで言えばいいんだろう、
ね、
別に15歳の手前で言っててもいいと思うけど、でその15歳まで確か行政から月何万ぐらいなのかな、多分結構もらえる
補助金だけ
ど、
そんな制度
結構もらえるんだよね。
養子じゃなくてあくまで里親っていう、
まあ、里親養子とはまた違う。
へ
だからその15歳になった段階で養子縁組してもいいし、
うん、
そ
う、なるほど、
やっぱり帰ります、私帰りますがないかもしれないし、まあ、独立しますみたいなパターンもある、
はいはい、
もう一人
で多分戸籍上での問題があるんです
よ、うん、そうそう、潜伏じゃないですか、
本当そういうのがあるみたいで、まあね子供欲しくてもできない人もいっぱいいるから、そういう制度もあんだなみたいな。
へ
え、そうなんですよ。かわいいかわいいって、なんか6ヶ月か半年
ぐらい、
半年ぐらいのレベルでもいただいてきて、
うん、完全にもう子供ですね。
そう、それで育ってるって制度もあったよ、それはそれで幸せ だろうなって気はしたけど、
それも結構なことですよね。
社会派、
完全に社会派です。
いつまでこの社会派もう僕と山さん結構満足した感じ。
まあ不安だっていうこの気持ちを聞いてほしいっていうこと
で、ね、そうですね、
乙女が話聞いてほしいパターン、
ね、世のねファザーっていうか、まあ世の旦那さんたちはこういうこと思ってるんじゃないかなって思ってる人もいるんじゃないかな、ね、
もうちょっと 親を欲しかったんですよ俺以外。みんなどう思ってるんだろう
な、ね、もう一人ぐらいね子供の親から話聞いたかったんですけどね、
はいはいはい、
ちなみにこれって新年一発目なんですか。
新年
一発目だいぶしんみりした話
だ。明けましておめでとうござい
ます。
まあまあまあいいんじゃない、
ね、
たまにはそうやってなんか俺の悩みも聞いてくれよみたいな人をどんどん来てくれればいいし、
一応一発目ね、あの篠原さんのねおめでたい話から、
そうそうそう、
確かに確かに、そうそう、語尾が似合うである話から
、あとでスクリーンショットアップしますんで
それはかわいそうだな
やっぱり邪悪やんけみんな見たいと思うんだよね、
まあ正直見たいですけど
やめとけやめとこ、
でもやっぱり尊厳ってものがあります
から基本的人権だからさ、まあ、意味は分かんなかったじゃん俺、あれあの文章見てもいやあなたのなんか
いや意味は、ね、意味があろうがなかろうがさね、
そんな感じで、じゃあ線で言っときます、
あ、言いますか、そうそう
がっつり話題乗っかってきちゃったから全然線でできてないと思う、
めっちゃアグレッシブな話だな俺
確かに
今のかつてないぐらい前のめりでした
大丈夫です、もうなんとかする、なんとかする、
あると思
う、なんとなく考えておきました
でも我々和の心ありますから大丈夫ですよ、
まあでも川柳ちょっと今回はガチでちゃんと取りに行ってるから、うん、面白くない
面白さ求められるんですか
いや分かんないあれ、うん、結構本当にええなしみじみみたいなのが選ばれてたよ、
はいはいはい、うん、まあ僕たちもそういうの好きですし、
多分世代間をつなげるみたいな、そんなテーマがいいのかなと思いつつ、
ああ、なるほどね、
世代間をつなげる、
おじいさん、現役、子供
そう、すごい、それを全部入れる
おじいさん、社会派
ですね、違う違う違ういや、やっぱりね、あのそういう社会派ですからね、スケールがでかいっていうね、おじいさん、現役世代、その子供、これボードゲーム全くない
関係ねえこれ何回目なんだろう、この川柳
は3回目、
3回目なんだ、
お
もう結構さ、やっぱ3回もあるとさ相当出揃ってるはずだよね、
うん、そうなんですよね、どうなんだろう ねこれなんか去年
のかぶりってのがやばいよね
他でも見たわみたいな、
かぶりそうなんだよな、
やっぱボードゲームあるあるとかそういう感じになりますもんね、ちょっと流れ的には、う
ん、まあ、あとまあボードゲーム界隈のなんか流行語みたいなのもあったじゃん、
はいはいはい、何でしたっけ篠原さん、ボードゲーム界隈の流行語、
流行語、流行語じゃないけど、なんかこぞってこう使ってるみたいになったよね、 Not for me とか、
ああ、なんか、ね、ちょっと前ありました、
ね、なんか使ってる人いたよね、
そんな、え、
聞いた、いや、数年前ぐらいですかね、なんか自分向きじゃないものに関して、そうそうそうそう、あの、このゲーム面白いと思うから Not for me だと
みたいな、そう言いまして、
初めて聞きましたわ、
なんか多分川柳とかでも使われてる、それは分かんないんだけど、
例えば去年の大賞、これ
去年の大賞、あ、じゃあ読み上げとこうよ、
あ、去年の大賞、あ、いいですねこれ、こうやっていつまで4人揃うだろう
あ、いいですねいいですね
いいですね、
これまあでも本当
風情が、
こういうのはさ、まあ、ボードゲームの直接的な単語ないし何にでも使えるけど、まあ分かるよね、
分かるわ、
ちなみにボドバラ大賞です、
ボドバラ大賞どれですか、読んでください、
湯が出たらこの輪を出してプロポーズ
なるほど、ね、
ちょっと文面で見ないと分かりにくいかもしれないですけど、
ワードバスケット、
ワードバスケットですね、うんうん、指輪ですね、これは、これすごく綺麗でした、
これでもね、この状態にならない可能性高いかも
どういうことですか、
色んな構成も全然その、
うん、まあ、ね、あとプロポーズしようと思ったら湯豆腐って言
われる、そうそうそうそういうことあ
るわーそうそう、お前ふざけんなよ
なんか2日ぐらい前にツイッターで五七五じゃないんだけど、
うん、
競りをしても一人っていうのが、
あ、それ去年もあったよ、
あった、そう、うん、なんかそうなんで見んなと思って、でも
川柳ってなんかそこら辺自由なんだっけ、
うんうん、
あのまあなんかのそもそもなんか自由率で席を一人っていうのがあるんです
けど、 あったよね、あったよね、それの
やつか、そうそう、そのパロディーです、
だから分け入っても分け入ってもみたいな、そう絶対あるん
です
、
うんうん、でも今回は五七五固定、
いや別にいいんじゃない、俺
ではもういいですよ、自由率でも
読んどこうかな、とりあえず
風情が伝わる、
一本目いきます、
お、
はい、考えてきたやつね、これ宿題だからいきます、飽きたかな、やってみればまた熱中、
おお、
なるほどね、
まあ、まあ、いいね、自分の気持ちですね、
まあ、こういうことありますね、確かに、う
ん、何でしたっけ飽きたかな、
飽きたかな、やってみればまた熱中、
ああ、いいですね、なかなか
自分の、ね、気持ちを、ね、
これでもここで言っちゃったらもう採用されないですけど、
いやでも別にいいでしょ、バレないでしょ、
あ、バレバレない、
誰も聞いてないでしょ、
審査員、審査員が聞いてないけど、
審査員2人でしょ、いやでも俺、
いやいや、
いろんな賞もあるし、うん、対象に推薦するのにはまあ入れなくても誰かが推薦してればなるかもしれないし、 考えていたんでしょ。
いや、はい、考えていました。
これ1個持ちきました
よ。おっ、これは早もん勝ちの方がいいんじゃないのかな。
そうそう、これね、最後きつそうだなって
。そう
ね、
その次を、
じゃあまだ
キャンサー最後ね。
ですね、このターラー円に両替できたーら
これいいんじゃないですか。
いやー面白い。
それ
で持ってますね、さすがに。
困ったらダジャレ
ダジャレいい
な。ダジャレじゃない、ライミングライミングライミングです、これは。
確かにね、
陰を踏んだっていう。
いやー、なるほど。 それ即興ですか。
即興です、これ。
やりますな。
これボドバラ賞あげたいけど。
あげたいですね、これ。
いや、まああげたっていいよな、別に。もしそうやって集まった中でやっぱりこれがボドバラ賞かと思ったら、
ね、面白かったら、じゃあ
もしよかったらこれを投稿しといてもらえたら。
はい、
そうですね、覚えてた、
覚えてた。じゃあ俺が大橋で
それは
全然盗作盗作
あ、その説明しといてもらターラーってなんぞやか、まあなた知ってる、調べるべきだと思うけど、最近のボードゲーム、あのボードゲームって仮想通貨があるじゃないですか、
はいはい、
で仮想通貨はいろんなそのなんか名前で呼ばれるんですけど、まあ、その中でなんか近年のゲームで一番メジャーな通貨としてターラーってのがあって、結構いろんなゲームでなんかお金のことをターラーと言ったりするわけですよ。この5ターラーを投稿してみたいなね、っていう話でした、
うんうん。マニュアルには書いてある。
これな、完全にダジャレの説明させられた。さすがだよね、やっぱりね。バチッと潰しにくる。
ひどいな。
どのゲームだったのかな。
結構いろんなシャーラーあります、
ね。ボーナンザも確か。
ボーナンザターラーで、
ね。ターラーだった気がするね。
まあ、気にしなくてもできるからな、ゲーム。え、いや、いや、
俺最後死んない。
まあ、僕はあるならいいよ。あるならどんどん行っちゃった方がいい。ありますか、どうぞ。
じゃあ、
篠原さん。
うん、
今数
えて、なぜ僕は遊べないのにまだ買うの。
お、綺麗。
いいじゃないですか。
綺麗綺麗。
なるほどなるほど。
かぶってそうだけどね。
かぶらない
でもいいんじゃない、うん、でも最近本当に積みであるからね。
あの大掃除したら同じゲームが2回出てきて、2個出てくるのが2回あったからさ、
もうそれはまあちょっとあれ
だね。買っちゃってたってこと。
買っちゃってた。
アマゾンとかで
なんか
どっかで
お店
で
買っちゃって、マニュアルが付いてなくてで、また買っちゃったやつとかもあるけど、
まあそれは普通に
問題があったから買ってんじゃん。
まあいいけど、それ全然あなたの言おうとしてることメインじゃないから。
そうですね、
そうです、そう
でも
ダブって困ったって話でしょ。
そうでもこの前なんかその名古屋にボードゲームの友達がいて遊びに行ったの、
はいはい、
で自分でいっぱい箱詰めて持って行ったんだけど、結局1日食べるのやって満足して帰ってきて、僕のカバンに入ってこの未開封のものがいてどうするんだろうって思ってたの。
すごいよくあると思います。
そんな時に思いついた
一句。思いついた一句。
ありがとう。
じゃあヤン。
はい。僕も全然普通なんですが。
何個かあるなら別に何個でもいいで。
いや、一個しかないです。
一個しかない。大丈夫。
はい。饒舌な彼もゲームが終われば無口。字余り。
字余り。いいです。気持ちいい字余りですね、でもね。
まあ、やっぱりゲーム中って結構みんな喋るじゃないですか、まあ、僕もそうなんですけど、
う
ん、
そうですね、
言うてゲーム終わったらもうシュン
そうか
シュンってすごいよくわかる。
わかりますよね。
僕もだからゲーム会とかで、あの、まあ、初めての人がいっぱいいるじゃないですか。そうなると、うん、ゲーム始まるとなんかもうゲラーって話すんですけど、基本的にはゲームっていうこの媒介がないと、あの、あんまりおしゃべりできない身の上なんで、
まあ、
そう、コミュ障なんで。
そうそうそう、
聞きたいこともねえしお前から。実はそんな興味ねえしみたいな。
そこをやっぱ一線越えていける人っていうのがね。
そうなのかな。そんな人います。
あ、もっとね、なんかウェイウェイできる感じっていうか、
ウェイウェイしたい時はすればいいし、したくないやったら別にしなくていいよな。
いや、でもそのしたい時にできないから困ってるんですよ。
ああ、こいつともっとウェイウェイしたい
ぜ。そうそう、こいつ
そういや、まだまだできるやつだと思うけど、ウェイウェイしたいやつとはできると思う。
いや、どっこいなかなかね。結構隅っこにいるタイプですから
。あいつとウェイウェイしたいのにな。
そうそうそう。体育座りでウェイウェイしたいのに。もう半年できてないな。
あのゲームがあればウェイウェイできるのにな。でもなくても行かなきゃいけない。
まだもゲームやろうぜって一声かけてくれればな。ウェイウェイできるのに。
でも常にゲームしてればいいんだじゃん。ウェイウェイできるゲーム。
そうですね。ゲームがという媒介があればね。
そう。
でもちょっと思うんですけど、うん、なんか結構やっぱボードゲーム界ってある種異様な空間じゃないですか。こうなんか名前も知らないような人がいきなりゲームに入ってきて、うん、でもういきなり和気あいあいになっちゃうけど、そっから先がないみたいな
そうそう、
それはお前次第だろ
う
な。
まあそう、僕次第っていうのもあるんですけど、まあ割合ど他のゲーム界とかだと違ったりも、
いやでもそこはさ、モチベーション、そこにモチベーションないじゃん。だって別にゲームができれば満足じゃん。
そこだ、
それだ、みんなそうでしょ。だって
それですわ。
でもだから個人的にもっと仲良くなりたいと思ってる人たちが多い回だったら多分つながるんじゃん。ちょっと今度は映画行こうぜとか、
はいはいはいはい、
今度はカラオケしてみようぜとか。
確かに言うてやっぱ俺らゲームしたいんですね。
そう、多分そうなんだよ、
ね、ゲームはしたい。
ゲームできてれば満足だったら、え、なんかいるの、そういう気になった男の子のようなの
気になった。まあまあ初めての人が来てればね、それなりにやっぱ次も来てほしいですから。
ああそうね、
仲良くなりたいなと
か、ね、来やすい中にはなっておきたいってあるじゃないですか。そうそう、
じゃあボードゲーム以外でも若干なんか、あ、でも脱出とか好きだからそういうの誘えばいいんじゃない。
あ、そうですね。でも脱出はちょっと遊びじゃないんで
怖っ、は
い、遊びやってるわけ
じゃない。遊びやったわけじゃないですよ、ガチなんですよこっちは。
まあそうなんだ。まあ 週1ぐらいで行ってんだっけ。
まあ週1とまではいかないですけど、月1では行ってますね。
月2
ぐらいか
な、うん、なんか僕は一緒に脱出行って遊んでるとすげえ怒る。
そう遊びじゃねえんだよ。
お前2分で解くっつったろ。
そういう感じなのね、今の脱出は。
そんなことないです。
機械怖いでしょ。
ちょっと誇張しました。
まあ、こんな感じで川柳はこれで締めますけど、
はい、
でもなんかこんだけ話しただけでもまたいろんな悩みが出るもんなんだね。
そうそう、最初にチームって
。いや、わかんないけど、
そうそうそう、やっぱヤンさんはね、悩みだけで生きてるって。
ヤンこんな悩む子だった
の。悩み大きい男ですよ、僕は。言うて言うて今までだって僕たちボードゲームの話と大喜利しかしてこなかったじゃないですかね。
大喜利もしたかしてないよ。
確かに悩みにフォーカスしてないっていうのは。
そう
だから2015年ボドバラやっぱ悩みにフォーカスして
、悩みでいきますか。
そうそう、ボードゲームにまつわるお悩みをボードゲームの力で解決していく、
ね、
ゆるボードゲー男子ポッドキャストってもありますよ。
新しいっすねそれ。
何アンド何にする。
何アンド何。
バディモノでしょ。
キュア何にする。
別にいいよ、そっち系じゃなくてもいいよ。タイガー&バーニーみたいな感じでもいいよ。
大橋アンドヤン。
そのね、
おハンドヤンね。
でも本当そのお悩みぐらい本当来てほしいってはいつも言ってんのよ。
そう、
来ないわな。
みんなやっぱ
こいつらに解決できねえだろ。
土台話しても無駄な。ヤフーチェブ
コンの方がいい。でも今日結構解決というかちゃんと寄り添って聞いてあげてるよ、ね、
いやだからやっぱ実際来てやっぱね、
一回ちゃんと真面目にそれをやればいい。
そう、フェイストゥフェイスでやればいいんじゃない。
それは熱いですね、うん、
フェイストゥフェイスで。
その客いいんじゃないですか。お悩みのある人は
確かに
会いに来いと。あるいは俺らから
ここでカウンセリングみたいなのが始まる。
そうそうそうそう。
で処方されるの、ゲームを。
ゲームを。そんなあなたにはこれ。ディプロマシー。
いいけどね。
大体ディプロマシーが出てくる。
大体それで解決すると。これやると全ての悩みあるの。もっと辛い悩みがある。
まあそもそもやっぱ最初の段階のボドバラのコンセプトがもうないようなもんだからさ。
何でしたっけコンセプトって。
なんだっけ。
新感覚ボードゲームバラエティ
じゃないですか。新感覚ボードゲームバラエティでボードゲーム。点数はつけてなかったけど、何してたっけ。
最初何やってましたっ
け。ボまあ、まあ、いろいろやりました、
まあ、
言うたら。
まあ、いろいろ、
ね、ゲーム説明やって、
いろいろやってんだよ。
ボド切りやって、
まあでもそ
あと謎かけやってました。
謎かけとかありましたね、
それ。謎かけやっぱまあむずいよね。
そうですね。天心。
ただ謎、謎かけね、作りたいけどね。
そんなこともありました。
ただまあだからこれからは、まあ別に、この、ポッドキャストでゲームの紹介っていうのをまあやっていくけど、うん、それでどうのこのっていうよりはまあ暇な時に、まあ、今でもそうだと思いますけど、
はいはい、
ながら聞きしてもらいながらの楽しい大喜利なりね。
じゃあもう完全にあれじゃないですか、フリートーク
なってきますよ。
ボードゲームをちょっと交えたフリートークってやつ
そうなっちゃいますよ。
それうちと被るんだよな。うちは今完全にそうなんだよな。
言うてやっぱボードゲーム触れてるじゃないですか、
ちゃんとやってるし
ね。アカデミックにやってる
から言うたら僕たちなんてボードゲームがちょっと好きな男2人が喋ってるだけのポッドキャストですから、
ね、いやでもその言葉だけ聞くとうちも完全にそうじゃない。
まあしばらくこの感じで続けてみればいいか、今年もな。
そうそうそうそう、
お悩みは何でもしてみたい、
忘れられない。
こうあらなければならないみたいなのはやっぱ良くない
よ。良くないよ、ね、そんな
そういうことやってるとなんか半年とか取れなくなっちゃうんですよ、
ね、あいつらが
行き詰ま
って他のやつらが。
え、
他のやつらが見物だな。
他のやつらってどうなるか
誰とか言わねえけど。
まあでもやっぱ今回とかもあの小野さんからその審査員の話いただいたじゃないですか、ボードゲーム川柳の、うん、それでやっぱなんか まだ忘れられてなかったってちょっと嬉しかったですね。
なんかお歳暮ぐらい送った方がいいかもしれないマジで
わかる、ありがたい、
やろうか
ありがとうございます。
送るのいいと思うで本当に。
じゃあカンコレを
いや本当にお饅頭とかだった。
あ、お饅頭とかですか。
なんか名産とかないの
名産埼玉名家でもじゃあ
とかなんかそういうの一回送ろう、一回送ろう、
一回送りますか。
子供生まれましたとか、おかげさまで篠原は結婚しました
っていうね、写真付きでね
2015年始まったばっかだからね、またいろいろやっていきましょうよ。
はい、
いろいろやっていくっていう話で言うと3月20日にベストフレンドライブがまた新宿ロフトプラスワンでやります。
第3回
金曜日ですね、今度は平日ですか。
まだあれですか、ゲストとかは発表されないですか。
今ねブッキング中なんで川島さんしか決まってないです。決まって、まあ、他に何となく当たってるから決まってるのかもしれないけど、それと多分今年中ぐらいにはこれあと行ってもいいよって言われたんであれなんですけど、ベストフレンドのスゴロクヤ版が出る
とか出ないとか、
出るよ、出ないかも、頑張ってるよってところ
。どんなもんなんですかスゴロクヤ版っていうの
は。スゴロク、まあざなんかお題をとりあえず増やすと、まあ100個ぐらいかなと。今まではまあやったことある人はあれですけど、紙とペンを自前で用意しろって言ってたのを、まあ変えて消せる、
はいはいはい、
魔法の
紙
を、
お
ちっちゃいホワイトボード的なやつを。
ホワイトボードっていうそんな旧世代的なもんじゃない。
あ、じゃない、
もう世界が変わりますね、この 新素材
そんな入
ってる。これあれだな、ホログラフィー来たで
そう、空中にかける
呪文のように、
ね、もうそう
書いて消せる
っていうのを、まあね、そういうだからもうそれだけで完結してるセットを作りたいね。
作りたい
デラックス版です
ね。今じゃあ鋭意頑張ってると。
タイトルとかどうしようかねみたいな。
あ、ベストフレンドじゃなくなるってことですか。
ベストフレンドなんとかって感じ。
なるほどね。
ベストフレンド、
うん、かっこ回、
え、何回
回
回ね、
うん、ベストフレンド G
ですね。まあいろいろあると思うけど、
募集しますか。ま
あ、でも多分そこはね俺の一存だ。
まあそうですよね、商売ですからね。
っていうので今いろいろやってるところです。
いいですね。
もうベストフレンド売り切れちゃったんですよ、だって。
はいはいはい、うん、夜の方も
夜は余ってるけど、
うん、
まああれはぼちぼちですね。まあ余ったら余ったら全部燃やしちゃえばいいし、
あったかいわーって
カードサイズが一緒になるかもわかんないし、まあ、スグロクヤ版が出るとしたら多分優等生お題、
はいはい、
いわゆる、
はい、そんなに、まあ、万人受けしそうなね、
そんなに変なのは入れられないんで、まあそれの拡張として夜は使えたらいいけど、まあカードサイズとかも全然どうなるか分かんないから、うん、
まあそしたらね、ボドバラとして
そう勝手に
二次創作的な感じで、
そうそうそう作っちゃ
おしゃれ二次創作みたいな感じで作
る。ドエロの
ドエロのやつ
ドエロのベストフレンド、ベストフレンドサセコ
サセコ系ばっかり
みたいなっていうのをやっていこうとしたり、
で一番させてもいいと思える
そういうお題ばっかり、この中でさせてもいい
ミスルゲームや
本当下水は
まあまあまあ、
お札一枚でさせてもいい
誰かな、篠原かなつ
なんで
ゲームマーケットですよ、ゲームマーケット、うん、大阪にはまあちょっと
行けないですね、残念ながら。
行ってもいいんだけど、俺がその第2子が、
うん、
出てきちゃうんで、
はいはい、
まあ、
爆誕するんです。
みんなどうしてんのかな結構生まれてる人も多いと思うけど、なんかツイートとか見てると、ただやっぱ一人目がもういるんで、そのわがまま、ね、わがままなやつを残して、さらに乳児を押し付けて大阪行ったり、そのための新作を作るテストプレイもしなきゃいけないしみたいな、時間を取るのが厳しいっていうことと、春をね、
うん、
春ね、
5月5日なんですよ。
そうなんです ね、
これまたもう最初に俺釘刺されたんだけど、
はい、
初セックだから、
はいはい、
で初セックだから
初セックだから
そこまでですよ文章としては。
あとは国取るよと
そうそうそう、
察せよと、
そこまでの方が怖いよね文章最後まで言わすんじゃねえぞこれ、うん、セック
何するの。
いやでもその大体なんかやるんじゃない、どっか行ったりさ、
それ
とも、まあ、なんか
セック的なもの
セックス的なことはしない もう一匹じゃっつってそれはないな、うちは二人で十分っつってるからっていうのでね、その俺がだから多分、うん、ゲームマーケットに行けない気がするんだよ。
そうなんですよ。でどうしようかって話ですよね。
そもそもそれまでの準備も多分すげえ大変だったりするんだろうと思うんだよ、ね、うん、すぐ働くと思うからさ多分で。
あ、奥さんがですか、ね、ああ、
まあ、多少1、2ヶ月はあれだけど、はい、多分5月前後ぐらいから
どうするんですか。じゃあ子育ては
まあもう保育ルームとか探してっても決まってるけど、うん、5月ぐらいから働き出してたからまあ一応預けれるのかな、
うん、まあ、そうなってくると確かに現場は苦しい。そうなんです
よ、ちょっと一番大変な時期になっちゃうんで、うん、だからヤンが一人で出すか、
うん、そうですね、
どっかと一緒に篠原と一緒に出すか、
うん、まあ、それもちょっと迷惑かけちゃうんでね、さすがにあれですけど、
やっぱ新作は出されますか、
うん、この間遊ばしてもらいましたよ。
あ、もうテストゲーム、うん、
すごく面白かったです。
期待大と
すごいですね。ちなみに前回の新作もどっかで買えるんだっけ。
まだ箱詰めが
あ、でもどっかでもそういう話を買えるんだ。
そうそうそう、そのうち出しますよ。
そういう告知とかいいですか。
いや、準備できてないのに言うと怒られる
そうだ、まあ、まあいつか出るよと。
ちゃんと篠原、いつもはすぐ売り切れで買えなかったあの篠原中劇場のゲームもちゃんと遠方の方も買えるということですね。
そうです。
素晴らしい。
素晴らしいじゃないですか。
こんな感じかな。2015年とりあえず大喜利やりますか。じゃあ。
やりますか。
ふわっと始まるな。
大喜利。大喜利の方で紹介しましょう、せっかくなんで、うん、年末までいろいろやっと、そうなんですよ、お台場っていうあの
復活しましたね、
お台投稿サイトがやっと復活してくれて、あれがないとやっぱ応援しづらいんでね、ボド大喜利その62、器小さおがゲームに負けた時の言い訳とは。
器小さおっていう人なんですね。
そうです。で僕が気に入った回答、
うん、
もうこれは来てるんで、ふう、これで娘は無事に帰ってくるんだな言いたいけどね、こんなセリフこれは意味わかんない
これでも負けた人は本当に言ってほしいです
言ったところで相手はーって感じだけど
何言ってんだこれ
これイタチさんです、
うん、
次佐藤さんの回答です。今日は返さないよまあいつまでも、
ね、
まあ、いつまでもリベンジするんだよなって、これでもいい、これもいいタイミングで言いたいな。次ダルニーさん、ごめん脇毛抜くのに夢中だったわ
ゲーム中に注意しなさいよ
まあ言い訳だよ、抜いてた抜いてた
こっちの方がね気になっちゃった。
いやこれでもダルニーさんのが一番俺好きだった
な。面白いですね。
俺が読んでも面白いってことは相当だよ。
そうですね、
人の回答を、
うん、
どういうテンションで伝えたら、多分実際は 70% しか伝わってないかもしれないけど、おもろいわ。
それ格段にうざいですからね
センさんな、昨日大喜利イベントでやってきたんですけど、
はい、
おう、 R 藤本さんとかもいたし、まあ漫画家もいたし同業者もいたし芸人もいたんですけど、去年よりは頑張ったんですけど、
うん、
やっぱね大喜利持ってやんなきゃダメだなと思って、
センスを磨いていかないと。
そう、ちなみにその時のお題も何個か持ってきました。
お、マジですか
俺のためだけに、もう一回俺の気持ちを成仏させるために
じゃ完全にボードゲーム関係ないお題
もあるけど、まず最初はどうかな、ボードゲームに関係するのいこうか、
いきますか、刀出しに、うん、
じゃあ第1問、何問やれるか分かんないけど、国津屋を使って寂しくなるような文章を作ってくださいまあ文章というか単語でもいいかもしれない。なんとか国津屋、
ああ、なん国津屋を使って
もう別に文章でもワードでもセリフでも何でもいい。
はいはいはい、なるほどね、
なるほどね。
何でも
いい。また自分ひねりにくい、難しい
の、ひねりにくいのかな、わかんない、なんかふざけれるかなって思って。
悲しくなる、寂しくなる、
寂しくなるような、まあ悲しくなる、ほぼ同義です、ね、
じゃあちょっと、
お、
どうだろう、情緒ある感じの、
ちょっと実験見ましょうか、
うん、
国津屋を使って寂しくなるような文章を作ってください。
出雲のお国津屋
寂しくはな
るの、情緒、
情緒、
情緒、情緒、情緒、情緒、情緒、
なるほどね、うん、じゃあ俺もちょっと一回言っていいですか。
はい、国津屋を使って寂しくなるような文章を作ってください。
氷漬けの国津屋
寂しい
寂しい
寂しい寂しい
氷漬けです
まあ確かにな何があったんだろうなっていう
何があったかもないもう終わってるけど
はい、はい、
ベニツィアを使って寂しくなるような文章を作ってください
ゲーム会で一人ぼっちのベニツィア
寂しいですね
寂しいな
これ難しいのかなやっぱ
マジ寂しくなるとやるのまあでもまあそこは各々の課題をクリアしていくっていうことで、
なるほどね、
こんな大喜利した
い、なるほどね、なかなか難しいことです
。国津屋
いつもこういう時に国津屋使っちゃうんですけどね、
もっと他の別にまあフリードマフェイズでも
フリーまあそれもよく使われますけど、
もっと他のボケブラリーが欲しいけど、
あんまりメジャーところなんであ
んまり行くと分かんないんでね、まあすいませんって謝りながら使わせてもらってますけど、いつばきさんにやってみたけど、
いつばきさんはまあ
どこまで人変えたって
寂しくないようなです
ね。まだ行きますか。
いやどんどん行っていいんじゃない。これもう
これな
難しい。
難しい。
いやなんかもっと
寂しくなるよ。
なんかもうちょっと具体的な例がなんかこれとこんな
方向適当でいいんじゃない。なんか適当。哀愁ね。
これ本当どうやったら面白くなるかよくわかんないな。
寂しいと面白いと相反する気がする。寂しいけど面白い。
ちょっと言ってみていい？
いいっすよ。
いいっす。
国津屋を使って寂しくなるような文章を作ってください。
半分埋まってる国津屋。
それは寂しいんじゃなくて面白い。
面白い。
でもちょっとやっぱ
ちょっと待って。
哀愁ありますね。想像すると。
なんかとちょっと
適当で
一つ言うか。
あ、お。はい。国津屋を使って寂しくなるような文章を作ってください。
国津屋は夜パンツを一人で洗う。
ああ確かにね。それもちょっと悲しい男の生き様ですね。なるほどね。
ですかね。海外でも一緒にパンツ洗ってほしくないみたいなこと言われるんですかね。
まあやっぱ万人共通の。
万人共通なんですかね。
あれなんじゃないですかね。
ティーンから言われるんですかね。
娘から。
まあ、ジャディと
海外とこっちは違う気もしなくもないけどな。どうなんだろうね。もっといっぱい出そうな気もするんだけどな。
これ分かんないっすよね。
国津屋を使ってどんな文章でもいいわけですか。寂しくなるよな。
国津屋を使って寂しくなるような文章を作ってください。
ボケて前昔と同じゲームをまた出してしまう国津屋。
いいんじゃないですか、うん、ビールお借りします。
でも500本作ってればね、前のと同じのがま
だ作ったら、ね、いやそれはね実際やっても不思議じゃない
ですか。確かに
棚を間違えてね、
あ
もう出版済みっていうところに入れ忘れたやつをいいアイデアあったわっつってね。国津屋先生は確かこうねすごいいっぱい引き出しある棚にアイデアを入れていくっていう話
を、60個ぐらい引き出しにあって同時並行でだから60個考えてるとか、
それ頭の中の引き出しってこと、
うん、物理
的な実際に引き出しを作ってやってるみたいな話を
ちょ
っ
と
どこまで本当か分かんないですけど、
国津屋自身がかわいそうにならなくてもいいんだよね。
まあ、そうです
ね。国津屋を使って寂しくなるような文章ができればいいんだよ。
そうですね、うんうん、
寂しい。
じゃあ行く。
お、国津屋を使って寂しくなるような文章を作ってください。
かつて彼は国津屋と呼ばれていた。
もう呼ばれてないんだ。
今となってはなるほど、それか。
じゃあ、いいですか。
はい、国津屋を使って寂しくなるような文章を作ってください。
国津屋はテストプレイがめちゃくちゃ受けた時、嫁をめっちゃ抱く。
寂しくないですよ全然。
いい話じゃない
ですか。ちょっといい話でした
まだまだそういうこともしてんだみたいな。そんなゲーム作っといてまだ、いやむしろ
むしろ、ね、
抱きたいがために。
むしろ逆だったら辛いんじゃない。
あ、確かにね、逆だったらね。
そうね、
逆でしたな。
逆だと本当なんかね、辛いなって感じになります。
よしよしって感じになります。
奥さんが察するんでしょうね。
あ、今日はダメだったんだろう。
そう、分かった分かった、慈愛の頃でもってね、受け入れるという。
そうか、そっちの哀愁だった。テストゲームで大失敗した夜の大転だ。
泣きながらね。
なんだ、あいつら分からないんだ。
ちょっと激しいんでしょうね。
怒られる、
本当に怒られる。もうちょっとリスペクトがないとまずい。
確かに。
なあ、まあ、俺がお題作ってるからちょっとお題に偏りがあるかもしれないけどね。ボドゲショップでの初売りでげんなりする出来事。
何があった？
お、これもね、僕何も考えずにこれちょっと作っちゃったので、どんなお題回答が出るか。
新春ですね。
そう、ボドゲショップ、まあちょっとね、一応時事ネタというか正月ネタを入れた方が、うん、ボドゲショップでの初売りでげんなりする出来事。
げんなりする出来事があった。
何があった？
げんなりする。これはね、売る側買う側ありますからね。
ああ、確かに。幅広いのかな。
初売りね。
じゃあちょっと行こう。
まああるあるだね。
うん。まあ行くか。
ボドゲショップでの初売りでげんなりする出来事。何があった？
2時間並んだ福袋の中身がカンコレだった。
なるほど、
ね、自虐しちゃったか。
カンコレで言うつぐらいだ
よね。そう、何個も
ない。どっしりしてる。
あ、すごい重いぞって。
ガベルナじゃねえこれ。
カ
までやってた。
実際普通に福袋ってあったの？なんかボドゲショップ。
ああ、まあよくありますよ。
あるんですよね。
まあ大体同じゲームがね入ってるとかも。
本当にある
の？まあ場合に、まあ、同じっていうか去年と同じゲームが入ってるとかっていうのもよくあります。
そうですね、うん、やっぱちょっと安いますね。
ちょっと安い、
ちょっとまあ安い。
やればよかったね、ボトバロンの福袋っつって。
え、何を使う？何を福袋するんですか？
いや、明らかにカンコレがマジで。マジで2個入れとくみ
たいな。いや、そういうのもあったな。
初売りね。
初売りでげんなり。
これはなんかあれだな、あんまり突拍子もないものが思いつかない。
突拍子もないもの思いつきたいね。
思いつきたいですよね。
初売り、
うん、ここでねバンバン出せたよ。昨日のギリギリライブでも全然周りが連射してる中、ちょこちょこしか出せなかった。
反省が。反省が。
何でもいいから出せばいいんだよみたいな。
そう、本当そうなんですよね、こういうのはね。
そう、う
ん、
審査員が結構甘い。
滑ろうが何だろうとりあえず出せっていうのはあるんですけどね。
そうですね、その空気感。
はい、お。ボドゲショップでの初売りでげんなりする出来事、何があった？
初売りでお店に行ったらレジがお賽銭箱だった。
何なんだろう。不思議な世界に迷い込ん
だ。でもこれいい流れですよ。
いい流れですね。
こうよくわからないムードに入ってきた。
そうね。入り口作ってくれた。
ボドゲショップの初売りでげんなりしたってことですね。
じゃあいいですか。
お、ボドゲショップでの初売りでげんなりする出来事、何があった？
お焚き上げで焼かれてたのがカンコレ。
カンコレからない。カンコレから。
悲しいけどな。げんなりし、げんなりなのかな。まあいいか。
げんなりってのはおかしいですよね。
確かに、どんな時に人はげんなりするんだろう。
確かに、
これに、
あ、じゃあ、
いいか。
あ、これ、いいですか。
どうぞ。ボドゲショップの初売りでげんなりする出来事、何があった？
店員がめっちゃブス。
普通にげんなりします。
普通に、
ね、
普
失礼でしょ、でも
初売りなんだからよみたいな、もうちょっと雇えよみたいな、うん、はい、ボドゲショップでの初売りでげんなりする出来事、何があった？
自分のゲームが量り売りされてた。
なんか元の世界に戻ってきちゃった
。頑張ってし
ちゃう。嘘つきばかりとかけて
なるほどね。じゃあ量り売りされてた。
一個いきますか。
ボドゲショップでの初売りでげんなりする出来事、何があった？
レジで中を見て、あって言いながらゲームを一個抜いた。
どんどん行こう。する出来事ね。
もう大厳しいもんだな。
難しいのか。しのら手上がった？
え、いや今のゲームの具がいまいち。
あ、こう袋のね中から中見て、あ、これ出しちゃいけないやつだなっていう。また俺説明する。さっきからきついやる周りを食らうな。いいんですよ俺は。今日自己力満々できてるから俺。
難しいっちゃ難しいんだな。でも出る人は出るんだろうな。絞り出したいな、ね、もう一個ぐらい。ブスしか言ってないぞ、ブスしか。
ブスしか言ってない。頭回んないんですよね。
いや本当昨日終わった後頭めっちゃ痛かったからな、マジです
ごい頭フル回転させたんですよ。
ボスガリソンの悩みなんですよね、このなんか気の利いたこと言えねえな。
いや言ってる方だね、
う
ん、
そうですね、
まだまだ言ってる方や。
家帰って反省したりするんだ。家でボードゲーム会とかの後で
今日も昨日聞いたこと言えなかった。
そうそう、なんか今日俺静かだったなみたいな。
どうしたらね、
意識高いな
最近。あんまろれつも回んなくてね。
アルチューちゃん、
アルチュー。すごい噛むみたいな。
でもそれは今までろれつが回ってたことがあるってことですよね。
ああ、確かに、かつては
回ってたことがないって。
確かに篠原さんはあんまり回ってた。
これ募集しよっか。これじゃあ逆に
これで募集しますか。
いやまあ別に募集なんか何個でも出せるから、これ1個募集しといてもいいかもしれない。
まあそうです
ね。ツイッター投げてみたらみんなが何か言って
くれる
か
もしれない。みんながどんなね、
それ結構へこむんだろうなと。
そう、それ見て
みんなさすがだなと。
まあ収録ではカットしたんですけどね。
それ僕も思ってましたっつって。
じゃあいいや、いろいろお題はあるんですけど、
うん、
昨日やったやつ1個言っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
どれいこうかな。じゃあ残りとりあえず2個やりましょう。とりあえず残り2個、うん、成人式で来賓客の一言に一同騒然、何と言った。
ああ、成人式の挨拶みたいな。
そうですね、なんか来賓って言いますよね。
来賓客の一言、
市長だったりなんか代議士だったり、その地域から出た有名人だったりなんかいろいろ来ますよね、
うん、
校長先生だったり、
その一言、来賓客の一言で
一同騒然、何と言った、
何と言った。これ昨日出たんですよ。
なるほど、結構難しいですね。
俺と同グループの中にタマっていうバンドがあったと思うんですけど、そのドラムの人、
は
いはい、石川浩一さんがいて、まああの人がめちゃくちゃ言うもんだから笑いが全部そっち来てしまったの。
おお、
タンクトップで丸坊主であんなこと言ったら絶対ウケるわみたいな。
顔も、まあ、見た目のアドバンテージもありますよね、やっぱりね。
ただまあ言い方も含めて分かったんだなと。多分俺が同じこと言っても全然面白くないんだよ
な。難しいっすね。
二十歳から徴兵とか言ってたけど、
え。なるほどね。
あの顔でバーンって言われたの。
なるほど。あ、でも普通に面白いですね、はい、内容も。
でも俺が言うより全然面白かった。
なるほど。
あの顔でバーンって。それあんま出なかったんだよね。
一発目いきますか。
成人式で来賓客の一言に一同騒然、何と言った。
いや、昨日ちょうど君らと同じ年の子を抱いてきたんですけどね。
いやーつ、いやー、や
いいもんですな。
若さってるわーつ。
いいな、それ。あー、それ言えばよかった。
あー、
そういうの
さすがだわ。
そういうのだわ。
確かにね、気が利いてんな。
言えてる。
だからこうね、一発目下ネタに逃げるっていうのはあんまり良くない。
確かにね。
そう、うん、行き詰まってますよ。またいい反省しちゃう。
はい、安易な下ネタ。
そう、安易な下ネタは良くないんです。
確かに。
ちょっと長くなるけど、ちょっと適当に言ってみよう。
はい、はい。
成人式で来賓客の一言に一同騒然、何と言った？
いやー、うちの実家はね、貸し衣装やってましてね、君たちのおかげで今月も大黒字。
まあいい挨拶ですよ、ね。うん、
それいい挨拶。
掴みはいい掴み、
いい掴みになっちゃう。
でも騒然とはするんじゃないですか、ね。下水の来たなと。
なるほどね。
どんなのがいいのか。ちょっと適当、違う、昨日言えなかった適当な感じのやつをもっと出してみようか。
じゃあ行きます、
うん、成人式で来賓客の一言に一同騒然、何と言った？
残念ながらうちの子は今日のこの日を迎えることができなかったんですが。
重い重い重すぎる。
なんで言うんだよみたいな。
成人式で来賓客の一言に一同騒然、何と言った？
今から目が合ったやつを片っ端から殺します。
なるほどね、それは騒然としますわな。
それは騒然としますわな。パターンをもっと出したいですね。
なるほど
ね。
これはさすがに新生児もあんまり暴れられない感じです。
なるほど。
もう一個言ってみようかな。
そう、成人式での来賓客の一言に一同騒然、何と言った？
いや全然酔ってないですよ。
これは来てほしいな。
なるほどね。
これ盛り上がると思います。
ジョニーデップ張りにいいですね。
これもっと演技力が欲しいな自分。私のなんかつった頭抱えてるんだけど、
思いつきはするけど自分で言っても面白くねえな。
でも一回言ってみて。それ
篠原さんだから面白いってあります、うん、
あります。それにもしかしたら本当大喜利イベント出るかもしれないんだけど、ずっとオファーはしてるんだろう。まあ逆にこれね、聞いてる人で、うん、そんな出れるような大喜利イベントあるんだったら俺興味あるってやつ本当一声かけてくれたら推薦しますんで、うんうん、本当なんかね、2ヶ月に1回ぐらいやってて、まあ篠原さん来たことあると思いますけど、
はいはいはい、
まあ芸人っぽい人もいるけど、まあ基本的には地下芸人ばっかじゃん。
はいはいはい。
でまあ普通のおっさんもいるじゃん。
おっさんおばさんね。
そうそう。
おじいさん、おじいさんみたいな。
そう。で全然受けてない人もいるでしょ。あれだったらいけるわいって思うでしょ。ちょっとは篠原でも。
まあ、まあ、ちょっとはね。
ちょっと思うでしょ。そんな感じなんでね、うん、来てほしいんですよ。ね、スカシノアナさん1個ぐらいで、
そもそも成人式行ってないん
ですか。真面目か。じゃあいいお題変えようか。じゃあこれも俺がやったやつだな。船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。まあ、ありますよね、ピースボート的なのね、多分ああいうのなんでしょうね。
今
さあ、そうそう、これからね、
初日で帰
ると希望を持って世界一周しようと思ったけど初日にも帰りたくなったみたいな。
まあ、景気づけに行きます。
おお、早い
早いな。
じゃあ嫌な。船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
暖房切ってこなかったな。
いいな、その感じ。
ああ、さすがだな。
でもこれはね、すごいいろんな回答が出てね、これは結構いいお題でしたね。 昨日ももうあれリプレイで自分で言うのもあれですけど、これ3問目で、うん、3問しかないです、うん、7分7分7分でこれが3問目で、うん、この時点で俺ドベで、うん、この台でめっちゃガーンって上がりました。取ってもらえなかった、それがやりやすかった、うん、俺でもやりやすかった。
もう一個いきます。
おお、すごいな。フレで世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
隣の篠原ってやつがディプロマシーやろうぜ、ディプロマシーやろうぜ。
いいじゃないですか、30日間ディプロマシー。
いや絶対嫌です。
じゃあ俺も一回言っていいですか。
船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
明らかに2周目のやつがいる。一周しても何も変わんなかった。でもう一回行こうとしてる。
なるほどね。
2周目だ、なんか変わるんじゃないか。
そうそうそう、
これはあかん。
この船乗ってても変わらん。
なるほどね。
まあ豪華客船なのかなこれって、うん、ピースボート、うん、じゃあ船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
武装した軍人がいっぱい乗ってる。
あ、なるほどね。今思いついたらそう、若干かぶつ。一応もう思いついたから言うか。
おう、船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
明らかにシーシェパードっぽいやつらが並走してきてる。
シーシェパード、
なるほどね。
クジラ取ってないのに。
ああ
、
船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
船長が猿。
これはね、
勢いやるな。
勢いがあった
ね。でもいいですよ、こういうのは。
そうそう、こういうのでいきましょう。
実際ほぼ同じことを石川浩二さんが言ってました。あの人すぐ動物で言うから。いいな、そういうこと。いいじゃん、
いいじゃん。
あの人は基本的に小学生なんだ。回答、小学生回答が似合う人がいるんだよな。俺が言っても多分全然ダメなんだよな、船長が猿とか。
あ、じゃあ行こうか。
船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
なんか船にマンギョンボン号って書いてある。
とか連れられる。
完全に拉致られる
から。これ危ない。
危ない。お、
じゃあちょっとやる。船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
初日にすっげー詳しく救命ボートの説明を受ける。
これはあかんやつやな。
使う前提でね。じゃあまあ、
あ、じゃあ俺も行こう。行こう
かな。おお、次の。船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
はい、じゃあ持ち物チェックします。皆さんパスポートは持ってますか。はい、持ってますね。衣装は持ってきましたか。2個目が衣装。
まだね。
やってみますか。
船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
乗客全員におもむろにオールが手渡される。
働かされる。
自力なの。
おお、やっぱこれ出るんだ。
船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
現金をすべて回収され、その船の中だけで通用する通貨が配られる。
ペリカ。
ペリカというかまあ。
エスポワール号ですな。
いやさ、モジモジしなくていいよ。
これな。
はい。
船で世界一周ツアー、初日で帰りたくなったその訳とは。
出航直後に名探偵コナンのテーマソングが流れて
くる。いきなり
誰か死ぬやつやつ。
いや、このやつや。
なるほど、すごいな。
これも共感得るか分かんねえな。
行きましょう。
行っちゃうか。
船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
店内で 店内じゃないか船内でかかってる有線がどっかで聞いたことあるドラッグストアのテーマ曲なんかない薬局とか行くとそう
なん
かなんかいろんな店舗ごとに、うん、すげえダサい店舗のテーマソングがある、
はいはい、ループでね
歌詞はかっこいいこと言ってないけどとにかくダサい。
船で世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
ホールのピアニストがめちゃくちゃ下手
まあね、でも だんだん上手くなっ
ちゃうそれがね
逆に気になっちゃう
よしよしよしよしっていう風になるよね
まあ、そうとも限らないって話なんです よね。ああ、じゃあ、行くか。
船で世界一周ツアー、初日で帰りたくなったその訳とは。
添乗員のピーナスの出し方が雑。
自信ネタ。世界一周ツアー初日で帰りたくなったその訳とは。
確かに世界一周とは言っただがどこを一周するとは言っていない。てんてんてん
利根川さん
利根川さん
世界一周はまあでも出たとこかなこれ
かなり出ましたね、うん、
いやー辛かったな、ね、
なんかなんだよ世界一周ツアーってのはなんか中年の出会いの場だっていう噂もあります
ね。これ言っていいのかな。なんあの伊椿さんが今まさに
あ乗ってんの
まさに、
へえ、
うん、多分そんなな
んかまあ船乗ってどっか行ったの見たけど、はいはい、これなの
世界一周の旅じゃないですけど、むしろその何でその金持ちのおっさんたち相手にチェスを教えるっていう仕事で今出られてるらしいです。
仕事でなんだ。じゃあ
仕事で、
あじゃあ行っていいんじゃない。
すごい
そんな仕事があるんだ、ね、
そうだびっくりしました。だからちょっと1月から連絡取れなくなると思うけど、ね、よろしくお願いしますって言われて、
ね、ドバイとかでね乗ってきた人になんかやったらね一晩でドカッともらえるみたいな。
いやいや、ちょっと骨とかだけになって帰ってくるかもしれない、ね、そんな仕事あるんだ。どういう服装でやるんだろう。いつまでさなんかタキシードとか着てんの、
エンビフ
どうなんですかね。確かに
いいなそれ。
そんな仕事もあるんだな
って。それって儲かるのかな。儲かるって儲かるも何もないと思うけど、
まあでも
スタッフとしてだよね。
スタッフとしてというかまあ顧問みたいな感じです。外部顧問的な感じで、
帰ってくる頃にはバカラバカやってる可能性あるもうチェスはいいからっつって
お客さんは日本人ってことなのかな。
まあそうじゃないですかね。
日本から出向していろんな国行きながら、
うん、でやっぱ 戦場で暇になっちゃうんで、まあ、そういうチェスなりバクギャモンなりみたいなの、
まあその2つに限らずもいろんなものが、
まあ、そうです
ね、モンジローやったり、
もしかしたらモンジローやってるかもしれないです
いいなそんなことやってんだ。という感じで、
はい、
結構長々喋っちゃったからな。うわもうこれだけで後半だけで50分ちゃまあそういう感じで、あちょうど終わった。
お願いします。
はい、
部屋の方の時間残り20分になりまして、ただいまの時間が相談になりますが、何かご注文ございますか。
大丈夫です。
大
丈夫です。
はい。
か
しこ
まりました。
マスマス。
なんか
マスマスの店員
2種類いないですか。
デブ。
うん。
でも今の人ここ通れるのってぐらいで、なんか
完全に前より滑舌強くなりました
。なんか2種類
いや、あの人だって。
え、2種類。
前は坊主だったけど。伸びたらい
いもっと風邪
強い人でメガネもかけてなかったっすよ。
ああそうか、2種類いるんだ。
やっぱ2種類いる種類いるんじゃないか。
風邪強い方がまだ。
そう
デブは2度死ぬ。いや死ぬ
怒られる
そういう感じで、はい、だらだらやってましたけど、とりあえずお悩みですよ、ある人は来てくださいっていうこと、
大喜利やりたい人は来てください。ここに来てくれてもいいし、はい、出たいっていう人は教えてくれればいいし、こんな感じか。またボドバラゲーム会もしようぜ今年の。
ボドバラゲーム会とかありましたね。それ
ありましたよ、ね、うん、そのことについて何も喋ってないでしょ。
そういえば、あのもう完全に記憶の彼方に追いやって
やりましたよ。ちゃんと
やりましたよ。有言実行でボドバラゲーム会やりましたけど、100% 身内でしたね。
100%
身内。
いや、もうみんな身内ですよ。だって
そ、まあそうですね、ボドバラ聞いてるリスナーさんも身内ですから。それ 100%
身内になる。来たかったと思うよ。
リスナー結構いたんですか、ね、この質問変ですけど。リスナー結構いたんですか。
リスナー、まあ聞いてるよっていう身内はちらほら、はい、いましたけど。
あの日でも楽しかった
よ。身内も
聞いてないよっていう身内もちらほら以上に、はい、ちらほら以上におりましたね。
あの日めっちゃ楽しかったよ。ゲームもして、その後飯も食って、はい、
そうですね、
その後相席居酒屋に誰かを送り込んだ気がする。
ああ、ありましたね。
そんなのありましたね。
あの日だ。
ありました、ありました。
確か前の俺一人語りで相席居酒屋のことは喋ってる。
はいはい、
そうでしたね。なんかあんまり覚えてないけど、すげえ寒空の下30分ぐらいなんか待ったような日
だった。頭が
頭が、
え、誰が言ったの。まあそんな感じでね、まあ、また楽しいことやっていきたいと思うんで、
はい、
どんどんお便りをください。感想とかね、そんな感じで今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さよなら。
さよなら。